スモールビジネス成長の羅針盤。こんにちは、スモールビジネスナビゲーターの高林智夫です。
インタビュアーの勝木陽子です。高林さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
8月もうね、配信日が27日ということで、8月の終わりです。
あっという間でしたね。
本当ですね。もうこれであと90、11、12、4ヶ月なんです。早いですよね。どうでしょう、宿題っていうのはね、もう全然私も関係なくなってしまいましたけれども、急いで頑張ってる人たちもいるんじゃないかなと思いますが。
ですね。
高林さんって自由研究とか何やったとか覚えてます？
自由研究は、
うん。
あ、なんか小学校の時絵描きましたね、なんかね。
ほら、絵描くのも好きなんですか？
昔、昔。昔昔ですよ。はい、はい、う
ん。あの自由研究もね、結構楽しいんですよね。子供のあのクラスとかを見ると、本当に思い思いにいろんなことやっていて、うん、あれは結構いい、あの、まあ、もう過ぎてしまえばなんですけれども、過ぎてしまえば、あの、子供がね、ちっちゃいうちは本当自由研究が憂鬱でしたけれども、過ぎてしまえばあれは結構いい宿題だったなっていう気はしますね。
確かに。なん最近みたいな、朝顔の成長みたいなのがやったような。朝顔？
はいはい。観察日記みたいな。
観察日記みたいなのなんかやった、うん、記憶ありますね、そういえばね。
やりましたよね。持って帰ってきて、お家に。
持って帰ってきてね、そうですよね。うんうん、
そうです、そうです。
で、うん、あれ、うん、最後に押し花にしたり。
あ、色水作ったりとかしませんでした。
しました。
なんか話が昭和っぽい感じになってきて、大丈夫かな、みんなついてきてるかな。とりあえず令和の人は知らないかもしれないですよね。
ああ、なるほど、そうかもしれないですね。
はい、すいません、なんか昭和な匂いが漂ってしまいましたけれども。
はい、いえいえ。
今日はどんなお話でしょうか。
そうですね、あの前回もこう忙しさって話をしたんですけども、はい、うんうん、やはりこうあれですね、忙しさの中で、やはりこう、うん、未来を変えるべき、変える、まあ、社長の時間、はい、戦略っていう時間。はい。
これはとても大事ですね。
はい。
今日はどんな話が出てくるんでしょうか。
はい。これ、あの、もうしつこいように言うんですけども、あの、第二証言。
はい。
はい、
なんだっけ？
はい。あの、まあ、重要度と緊急度で分けたときに、重要だけども、はい、あの、緊急性がないもの。
そうそうそうそう、要するに目の前のこれやんなきゃ、あれ締め切りだなんだとか、私の場合だとこうね、決算だとかなんだとかかんだとかっていうのがあって、それをやらなければならないっていうのをとにかくこなしていくだけの毎日ではなく、
はい、ですからそういかないために第二証言でそれを防ぐ役割するんですね。
要は、そういうこと。
そうなんです。あの、第一証言に行ってるっていうのは、あの、第二証言をしっかりやらなかった結果、第一証言に行ってしまうことがですね、例えばこう、いついつ締め切りがあるっていうのを、前もって、まだ緊急度が少ないからと、こう、後回しにしてることによって、締め切りが迫ってきた、わ、緊急度になってしまったっていうところがあったりし、これあとは、よく言われるのは健康ですよね。
健康後回しに。
うん、後回しにしてしまって、はい、まあ、健康っていうかね、病気にかからないようにとか、体鍛えたりとか、食事をしっかり、こう、ちゃんと、うん、食べる。で、そういうことをやることによって、ね、病気にならない。
はい。
うん。っていうことを予防できるじゃないか、うん。なので、はい、もしそれを怠ってしまうと、もう病気、例えば病気になってしまって、そしたらもう緊急かつ重要なので、すぐ病院に行かなきゃいけないとか。
はい。
得なきゃいけないとかいう話になりますので、第二証言をしっかりやることによって、第一証言を減らすことができるんですね。
そういうことか。うんうん、はい。わかりやすいですね、
うん、はい。ありがとうございます。あと、第一証言やりすぎると、あの、人って第二証言とか第三証言とかに行かないで、第四証言に行ってしまうんですね。緊急でなくて、重要でもないことに行ってしまう。
あ、 ずっと配信見て投げ銭してるみたいな、私みたいな感じ。はい。
YouTube 見たりとかで。
ダメな生活ですよね。
第一証言で忙しすぎて、やはりそっち行っちゃうんですよ。
ああ、うん、すごいわかる。これ皆さんわかりませんかね。わかる人もどうだろう。私みたいな人多いって思いたい。
いや、本当にそういう人多いです。そ
そう
れ、
なんです
やはりね、
ね。
第一証言ってストレスがたまるんですね。もう切羽詰まって、
そう
自
で
分
す
でコント
ね。
ロールできなくなっているんですね。もうどちらかっていうと自分ではやらなきゃいけないということで、他人に時間を奪われている形が多いんですね。どちらかと言いますと。そうすると、一番自分が楽でストレスがないっていうのは、緊急でもなく、重要でもない。はい。そんな時間
さあ、じゃあ、そうならないためにはどうしたらいいか。
ですね。
第二
そういうた
証
めに、
言、
はい。
頑張るためには。はい。
第二証言をまず明確に定義する。これが、まあ当然なんですけども、あとは、自分がやらなくていいこと。うん、やはり、前回もお話しさせていただいたんですけども、社長とか経営者の方って一番時間給高いですので、自分がやらなくていいことを素直に人に任せる、委任するとか、あとは、業務でしたら外注してしまう。うん、例えば、決算なんかも自分でやるよりも、もしかしたら税理士とか、会計の方に頼んだ方が、うん、それが、例えば月5万円だとしましても、自分の時間給が2万円だとしましたら、ね、3時間でもうペイしてしまうっていう考え方。
そうですよね。
うん、そういう考え方ってやはり、うん、非常に大切ですので、うん。
なるほど。要
や
する
らな
に
くていい
何
こと
を
を。
外注するかっていうことを考えるってことですよね。
はい。要は、やらなくていいこと。自分が今やってることで、本当に自分がやらなければいけないことなのか。その時間給を、うん、費やしてまで、うん、必要なことなんですかっていうところですね。
それはこう、リストというか、やらないことリストみたいな感じで作っていくという。
そうですね。やらないことリストであったり。あとは仕事がこう、だんだん増えてくる場合あると思うんですね。そういう場合も、仕事を増やす一方で、やはりこう、外注にどんどん投げて経営者の方がいらっしゃいますよね。うん、やはりこう、自分で目標を立てて、それを達成させるためには、やはり仕事量を増やさなければいけない。増えた分、自分の時間が、ね、そっち側に費やされるんだったら、どんどん外注に出していくっていう方も。
なるほどね。そういう方法もあるということですよね。
そうですね。はい。要はそこはお金よりも時間の方が非常に大切なんですね。うん。なので、時間はお金以上の価値があって資源ですので、やはりそこっていうのは、うん、実際の金額と時間っていうのをちゃんと考えた上で、どういうふうにやっていくかっていうのを、はい、常に社長さん、経営者の方は意識していただきたいなと思っています。
なるほど。これはすごく重要ですよね。何をやらないか、
はい。
じゃあもう全然やらなくてもいいものっていうのもあるかもしれないし、
はい。
なんなら、まあ、その社員がいれば社員さんに任せると
うん。
か、これはお金をかけても外注するとか、
はい。
そういうことをちゃんとこう分けるというか、分類するというか、
はい。
そういうことが必要なんですね。
そうですね。それが、いわゆる社長の、こう、時間戦略であったり、うん、それ以外に、やはり、ね、お客、粗利益っていうのは、お客様との接点、お客様が自分のこうサービス、商品を買っていただいて、購入していただいて、初めて、粗利益が出る、粗利益、お金が生まれるわけですので、そこにどれだけ注力できるか、
な
という
る
の
ほ
もやはり、
ど。
うん、お客様との接点というのは、うん、どうしても社長さんが、うん、やる
確かに。
と、うん、頻度が多くなると思いますので。
これは結構ね、重要なことだと思います。自分がやるべきことなのか、それも今すぐやるべきことなのかっていうのをこう、分けていくってことですよ
そうです
ね。
ね。はい。そこは、はい。
これはすごく勉強になりますね。はい。
なので、はい。もう一度、第二証言、第一証言とか第二証言、うん、重要度と緊急度、うん、もう一度、ね、8月の終わりですので、はい。うん、9月
そう
から
そう。
新しい、うん、スタート切るためにも、もう一度、はい。やっていただけるといいかなと思いますけど。
そうですね。つまりそうですね。そもそも第二象限とか何とか言ってるけど、それ何なのっていう、あなたの第二象限は何、どれなのとかっていうのが分かんなければいけないですもん
そう
ね。
です。はい。
う
そうですね。
ん。もう一回その第一象限、第二象限、ここでね、ちょっと皆さんにも分けてもらうためにも、どうやって作るかをちょっと教えてもらっていいですか？
まず、四角を書いて、なんていうんだろう。縦軸が重要度。横軸が緊急度。で、左上の方に行くほど、こう、重要度が高くて、緊急度が高い。で、横軸の方でした、まあ、下の方ですか、矢印で言うと下の方なんですけども、それが低いっていう反対になった場合に、第一象限は重要度も緊急度も高い。で、第二象限っていうのは、こう、右の枠になるんですけども、右上の枠になるんですけども、は重要度は高いんですけど、緊急度が低い。で、第三っていうのは左下の四角になるんですけども、緊急度は高いんですけども、重要度が低い。で、よく言われるのが、会社員の方でしたら、無駄な会議であったりとか、と言われてますね。
なるほど。
そこが時間泥棒って言われてらっしゃるんですね。
はあ、はあはあはあはあ。
なんとなくみんな集まって、なんとなく会議やってるみたいなと、たまにありますよね、そういうのね。で、
え、
第
こ
4
れ。
象限っていうのが一番最後が、重要度も低くて、緊急度も低いってやつで、まあ、息抜きっていうかですね。
息だけだし。
まあ、息抜き大事なんですけど、そこにね、でも、やっぱりこの4つの枠がすべて、1日でしたら24時間ですし、1年であれば365日で、そこの枠自体は大きくならないんですね。でかい最初の四角は。ですから、そこの中の4つの構成を変えるしかないので、そうすると、やはり、どこに時間を使ってるか、どこに何を入れてるかということで、もう一度考えていただくのは非常に重要だと思います。
ではね、本当に重要だなと思いますので、もう一度ね、自分の、ことを見直してみて、生活とか仕事とか、で、どこに何が入るかっていうのを、しっかりと分類した上で、考えていくっていうのはすごく大事ですよね。
そうですね。やはり皆さん目標設定とかって、やはり、ね、年末年始立てられた方多いと思いますし、まあ4月のタイミングで、立てられた方もいらっしゃる。もう今、どこまで達成してるか、もう一度そこを見ていただいたら、いいと思いますので。
かりました。なかなかね、これは、ちょっと8月の終わりに、ね、お休み気分も、シャキンとするような話なんじゃないかなというふうに思いますのでね、もう一回、皆さんも見直してみて、9月に向けて、頑張っていきたいなと。私もそんな風に思いましたし、皆さんでやっていけたらなっていう風に思います。
そうですね。みんなでやっていった方がいいと思います。
はい。いいお話ありがとうございまし
とんでもござい
た。
ました。
スモールビジネス成長の羅針盤、お相手は、
スモールビジネスナビゲーターの高林と申と、
インタビュアーの香月陽子でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。